足場やめろこそ有権者の声、世論調査でなく国政選挙こそ民意である。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今世間でいろんなニュースが流れてますけど、
はい、
まあ、国内政治において一番重要なニュースっていうと、うん、総裁選の前倒しをやるかやらないかという、ね、うんうん、話がありますよね、
はい。
これ今手続き上どうなってるかっていう と、
はい、
自由民主党が衆議院選挙で大敗したのに続いて参議院選挙でも大敗したと。で、通常国政選挙1個大敗するだけで総理大臣で辞めるんですけど、
う
ん、
責任問題で、
総指品とその民意を反映したことにならないということで普通責任取るんですけど、
はい、
石破さんは衆議院選挙で続投して、で参議院選挙で二立て、2連続で連チャン負けしたの で、うん、でしかもその負けっぷりももう凄まじいものがあったので、常識で考えて絶対辞めるやろうと。こんなん、そんで続けるようなことがあったら日本の民主主義自体が否定されることになるじゃないかと。まあそんな論調で普通辞めるのかなと思ってたら石破さん続投してると。
はい、
なんだかんだええ加減な言い訳をして、
うん。
で、それは問題だろうということでいろいろと自民党内で議論があって、両院議員総会っていうのがあって、その中で総裁選を前倒し、
うん、
する、まあ投票というか、意向調査というかをやりましょうと、
はい、
自民党の中で、議員をやってる人、国会議員やってる人、それから47都道府県の代表合わせて342人になるんですけど、うん、これのに対して意向調査を行って、総裁選の前倒しをやるべきだという声が172人を超えれば、まあ、総裁選を前倒しでやる、
うん、
まあ、すなわちそれは自動的に石破さんが辞めるということになるというところまで決まったんですよね、
はい、うん、
それで、これまあ、あとはその意向調査をやればいいだけなんですけど、ここでもうなんちゅうか石破さんがもうこれ辞めへんようにあの手この手でもう総裁選をさせないようにするために、うん、あの手この手で、まあ、要するに自分の延命ですね、
はい、
そのためにあらゆるまあ、工作を、まあ、裏工作中がもう全部ダダ漏れなので、
うん、
表工作をもう仕掛けまくってると。もう恥も外聞もなく工作を仕掛けまくっていると。
はい、
で、まず第一にですね、この総裁選の前倒しをやるかどうかということを調査する、事務局というのが、これ選挙対策委員会で選対っていうところなんですけど、まずこれがですね、石破好きな人が多いと。
うん、
まあ、石破政権下での選対なので、石破さん続投してっていう人って、党の中ではごく一部、積極的に続けてくれっていう人ごく一部なんですけど、そのごく一部の人からも大量にここに入っていると。
はい、うん、
で、これでもなんか、うだうだ言って、こう、総裁選なんとか、せえへんように持っていこうとしてるっていう体制がやってるっていうのが一つ。
はい、
で、二つ目がですね、この選対、この石破さん好きな人たちがやってるのが、うん、まあ、普通投票って言ったらね、僕らの参議院選挙とか衆議院選挙行っても、こう、壁っていうか、ちょっとしたついたてがあって、そこでコソコソって書いて、
うん、見えないように。
ね、見えないようにして、ピッて入れるじゃないですか。
はい。
それはなんでかって言ったら、こうなんか見られたら、あいつこんなん入れよった。
うん、
お前これなんでこんなん入れとんねんお前ってこう変な圧力がかかると、
うん、
公正中立な判断が妨げられる、
はい、
まあ、そういう配慮で、まあ、選挙っていうのは、うん、自分がどこに入れたかっていうのも言わない、
うん、
見せないっていうのが、まあ、基本中の基本なんですよね、まあ、
そういうルールですよね、うん、
で今回も総裁選やるべきかどうかっていうのも、まあ、選対が選挙対策委員会がやるぐらいだからこの選挙の一種なわけですよ、
うんうんうん、
まあ、自由民主党がやるものとはいえ、だけどこれ決めにしてね、うん、公表させたらなんやこいつお前石破引きずり下ろしたいんかお前っていう圧力が言われるかもしれないし、うん、圧力かかるかもしれないじゃないですか、う
ん
う
ん、はい、ありえますね。
でましてやなんか石破さん続投っぽくて前倒しやれっていう人の方が多かったらまあ安心してそっちやっても自分自己保身できるけれど、もし総裁選前倒し C品で 前直しやるべきだっていう人が少数だったら、うん、なんやお前、石破さん引きずり下ろしたかったんかと、総理大臣を続投する石破陣営に言われるわけですよ。
うんうん、そういうね、可能性ありますね。うん、
すごい怖いっていう思いがあるんですよね。だからある閣僚経験者は、こんなん単なる踏み絵やないかと。
あ、うん、
で、これでビビってその総裁選前倒しやっていう人が減るやないかと、歪められるやないかとこう言ってるんですね。
当たり前ですね。うん、で
しかもこれ、丸×を書いて投票する。で、丸の人が公表されるって話じゃなくて、前倒ししてほしいっていう人は書面を送れと言ってる話にしてるんですよ。
うわ、
ん。だからものすごいハードル高めてるわけですよね。うん、だから、なんやお前、わざわざ送るんかお前。っていう圧力をかけようとしてるっていうのが、はい、これ、明明白白、まあ、踏み絵だとこう言われてるんですよね、
うん
うん。で、ここでもしも石破政権の工作がね、こうやって功を奏してですね、はい、延命となってしまったら、これ、自民党の中でも石破政権が続けば日本が良くなると思ってる人ほとんどいないんです。だから普通考えたらみんな前直しになるんだけど、
はい、
後でいじめられるの嫌やから、前直しにならないかもしれない。
うん、
それで、そのまま続いたら、自民党の議員皆が、ほとんど皆が思ってるように、全然日本って復活できないから、日本は確実に大ダメージを受けるんですよね。
はい。もっとさらに。
うん。だからその書面を出さない人っていうのは、結局は、日本をダメージ受けてもいいから自分の身を守ろうとした人。
まあ、もうなんかどっちも嫌ですね。
うん。ということになるので、結局国を潰した犯人であり、国賊だっていうことに。
うん。
なるんですけど、まあ、そんなことはもう石破政権どうでもよくて、とにかく俺ら続けたんやとこう言っていると、
椅子に座ってたいと、
ね、ほんとね、ひどい話があるので、今日はね、このひどい話が徹底的に進められてるっていうことについて、さらに詳しく解説したいと思います。
よろしくお願いします。今日は日本の石破政権の裏工作が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、石破やめろこそ有権者の声、世論調査でなく国政選挙こそ民意である、
うん、まずね、石破さんが辞任するのはもう当然なんやということを改めて確認しておきたいんですが、
はい、
石破辞めなくてもいいという空気が、まあ、日に日にちょっとずつ漂い始めてるんですけど、
うん、
その主要な原因っていうのが、例えば朝日新聞の世論調査で、首相が辞める必要があるかないかっていう調査で、辞める必要がないっていう人が 54% いたりするんですよ。
ほう。
うん。それで、時事通信の調査だったら、石破おろしに賛成ですか、うん、反対ですかって聞くと、
うん、ま
あ、石破おろしっていうのがなんか下品な感じがするじゃないですか。だから、そんな反対や。っていう人が、実に 65% に達していると。で、そんなこともあって、内閣支持率が 29%、はい、っていうのが7月だったんですけど、
うん、
8月は 36% に上昇したというのがこうあるんですけども、うん、
はい、
まあ、これでまあ延命でええんちゃうかっていうことを言う人もちょろちょろっと出てきてるんですが、これ単なる心理学的なめまい みたいなもので。
めまい？
なんかクラクラっとして、なんか支持率ピロッと上がってるだけで。
夏バテ。
うん。全体的なトレンドは石破さんの支持ってどんどんどんどん下がってきてるんですよね。まあそもそも、緊縮財政をやってるし、減税してくれへんし、増税する勢いになってあるし、で、外国人問題になってものすごいいろんな問題が起こってるのにそれを放置してるし、で、日米関税交渉だって結局関税 15% に引き上げられてる。わけだし、で80兆円もなんかむしり取られるかのようなことにも なりかねないような80兆のね合意をしたりとかして、
はいはい、
石破あかんやないかという気分にこうなってるんだけど、そんな石破でもその石破をやめろやめろと言ってるその姿が、やめろやめろってないのお前らがっていろいろ問題あるやないか、自民党なんて悪いやつやんけっていうことで、なんか嫌われ者自民がやめろって言ってること自体にちょっとイラッとしてるっていう世論の気分があるわけですよ。
はいはいはい。
じゃあそいつらに比べたら、やめろって言われてる石破さんが、ちょっとマシに見えるから、支持率がめまいのようにひろっと上がったっていう、だけなんですよね。でもこんなもん全然大した問題じゃないし、
はい、
かつね、もう民意はどこにあるかって言ったら石破のでもう固まってるわけですよ。
うん、
衆議院選挙、
参議院選挙、
もうこの二つで。で、都知事選挙だってボロ負けしてるんだから、歴史的大敗を三連チャンやってるわけですから、もう石破はお前あかんわということに、こうなってるわけですよ。
うん、もう民意がそこに出てる。
民意というものにおいて最も重いのは国政選挙。
はい。
で、これがもう明確に石破さんやめろっていうことにこれ、なってるわけですよね、
うん。
で、さらにね、例えばもう筋論から言ったらですね、自由民主党の青山茂春さんっていう方がおられて、こういうことを言ってるんですよ。衆参両院の選挙で負けた首相が責任を取らなければ、振り返ってみれば日本の民主主義は、あそこでモラル崩壊を起こしたということに必ずなると。そらそうですよね。
うん、おっしゃる通り、
ね。昨日あった某県会議員の方も、はい、全く同じことを言ってましたね、
うん。
衆議院と参議院で負けて、続けるってもうほんと僕ら全く意味わからないですわ。
考えられない。
うん。これ常識で考えてそうなんですよね。
うん。
ってことで、もう石破さん辞めて当然だと。
うん。
いうのはこれもう自明なんですよ。
うん。
で、だから普通に行けば、普通に衆議院とか参議院の国会議員と47都道府県の県連の代表の人に聞いたら、まあ総裁選やっちゅうことにこうなるんですけど、それを阻止するために3つの工作をしてるんですね。
はい、3つ。
うん。でもすでにさっきちょっと紹介しましたんですけど、
うん、
1つ目が、選対をまず石破支持者で固める。
それって、うん、石破さんが指名してる。
だって総裁だから。
うん、うん。
石破さん及び幹事長。だって石破さんと幹事長で、はい、政権の陣容を決めるんだから。
そうか。
うん。だから、で、委員長が決めたとしても、石破さんの意向を組んで、決めてるんだから。うん、
まあ、はいはい。
もうここでものすごい不平等、不公平が起こってるわけですよね。うん、で、二つ目が、先ほども申し上げましたが、無記名が基本なんだけども、
うん、
今回は記名させると。
うん、
前倒ししたい人は、わざわざ文書を書いて提出しろと。
だから自分は反対ですとかっていうのをちゃんと、名前を書いて、言わないとダメってことです
よね。これで、前倒しなんて選んでいいと思ってる人は出さないし、
うん、
どっちしようかな、どっちしようかなっていう人も、いや、なんか目立つんやから出さんとこかって圧力が当然かかるということですよね。
うんうん
うん、僕ら心理学で、こういう判断とか意思決定の研究をもう僕30年やってるんですけども、聞き方によって、もう全然回答って、2対8から8対2ぐらい変わるんですよ。
逆転するぐらい。
逆転するぐらい。2、8が8になるぐらい変わるので、
うん、
これはもう相当影響がありますよね。
うん、
これも裏工作の2番目ですよね。で、3つ目なんですけど、これ前倒し選挙は、選挙の総括をやってからにするってずっと言ってるんですよ。
うん、
執行部は。
はいはい。
で、選挙の総括なんて僕らも番組で速攻でやってるやないですか。
うん、もう出てる。
ね、結果出てるし、もう見たらわかるじゃないですか。僕7月、投開票の次の日の朝に僕総括してますからね。
うんうんうん、
あ、積極財政政党が勝って、緊縮財政政党負けましたね、と。リベラル政党が負けて、保守政党勝ちましたね、と。もうこの2つなんですよ。で、石破は、積極財政じゃなくて緊縮財政で、
はい、
保守じゃなくてリベラルだから、
うん、
だからもうわざわざ嫌われ者になりにってるようなもんなんですよ。
うーん、
ここが最大の問題で、保守で かつ積極財政の候補者、まあ今やったら前回の総裁選候補で言ったら高市早苗さんなんかがその筆頭になると思いますけども、まあ野党で言ったら玉木さんとか、
はい、
そういったところですよね。こういった人じゃないと政党の人気が出ないと、選挙で勝てないということが出てるんです。で、しかもこれ今回の参議院選挙だけじゃなくて、前回の衆議院選挙でも、まあ、出てるわけですよね。
半数割れでしたね。
だからどう考えても、うん、そんなもん総括終わってるんだけど、うん、いやじっくり総括するのであるとかって言ってね、
そんなところに時間かける時間がない
そう、これで8月末までって言ってたんですけど、うん、で8月末もいやさらにまだ分析しなきゃいけないから、9月上旬にしようとかって言ってるんですよ。
どんだけかけんねん
って。これね、ずーっとこう時間を引き伸ばしてるわけですよ、
はい、
今すぐやったっていうのに、お盆前にやったってよかったのに、
うん、
ほしたらなんかこうずーっとなんかやめろやめろっていう声が出続けないといけないじゃないですか、
うん、
これエネルギーもかかるし、
はい、
で世論からはいつまで内輪もめしてんねん、国のこと考えるよとかっていう、う
ん、もうなんか呆れモードですよね、
うん、そうなってくるでしょ、
うん、
それからなんかこうやめろっていう雰囲気はね、
うん、
参議院選挙直後では結構強かったけど、だんだんそのエネルギーが弱まってくるわけですよ、これ必然的に
熱がね
こう風化するっていうか、
はい、
それを狙っとるわけですわ。もうなんかこれが三つ目の工作ですね。
でも私一番やっぱりその名前を書いて提出しないといけないっていうのがおかしいなって。
うん、いや、そうですよ、
うん。
だから僕はこれもね、せめてこれが決まってしまったから、
うん、
結果が出すんだったら、延命に加担した人はこのグループ。延命してはいけないと言った人がこのグループって言って、どっちも公表すべきですよ。
うんうん。そうですね。公平であるべき。
うん、そうそう。何も書かんかったら、こいつ書いてへんやつやなと。
うん、
でもせめてまあ森山さんだとか今の選対とかはそうしないだろうから、公表された瞬間に、賛成しなかったやつはこいつらだと公表するということを我々はここで宣言しておきましょう。
もういじめみたいなもん
です、ね、うん、そうです、そうです。だから我々はここで宣言しておきましょう。丸を出さなかった人は罰は必ず今ここで公表すると、まあこのラジオであったりインターネットであったり、まあ、それをここで宣言しておきたいと思います。
はい、
ということなんですが、もう本当に石破政権っていうのはね、まあ姑息というか、腐ってるというか、もう卑怯というか卑劣というかなんですが、まあこれは世の中の縮図みたいなもんで、世の中っていうのは本当に嫌なもんやなと、心底僕は今思いますね。何度か自民党の心ある議員の皆さん、それから47都道府県の皆さん、県連の皆さん、本当にね、誠実に日本のためにご判断いただきたいと思います。
はい。
本当にもう悲しい話だなという中で何書きようかなと思ったので、今日これをお届けしたいと思います。尾崎豊で、非常にこの現代で生きることの悲しみを歌った代表的な一曲です。僕が僕であるために。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
尾崎豊さんで僕が僕であるためにお届けしました。
これ83年11月1日発売の尾崎のファーストアルバム17歳の地図のエンディングの曲なんですよね。
はい。
でこの時尾崎は高校3年生で、僕は中3の時だったんですけど、
うん、
まあ、僕はずっと尾崎、まあ、高校、まさに高校生の時3つ先輩ですからね、
はい、
ほぼ同じ世代なんですけど、ずっと高校の時から、まあ、聞いてて、その中でも 好きな曲いっぱいありますけど、これは特に好きな曲ですよね。なんといっても僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない、
うん、
いやそう思いますよね。
ねえ、うん、もうなんかもう全部がいいメッセージですよね。いやそう、これ
18歳7歳の時に作ったのは17とかなんですかね、16、7、8で作った曲ですけど、うん、あの時の僕の気分そのものっていうか、僕だけじゃなくてあの時代の僕らの世代の男の子ども、まあ、女の子もこれに共感された方いたかもしれないけど、を代表する気分ですよね。これなんで曲かけようかと思ったかっていうとね、昨日僕ね、たまたま徳島にちょっと仕事があって車で行ってたんですよ。
あ、はい。
ほいでね、なんかふっとね、あ、尾崎聞いてみようとか思って。
うん。
こう、聞いてみようと思ってね。
はい。
ほいで、つないで。
車の中で。
パソコンつないで、めちゃくちゃでっかい音かけてね。ダー走ってたんですよ。
はいはい、はい。
ほ
い
でね、めっちゃ懐かしいなと思って。こんだけ爆音で尾崎聞いたってもう、10年とか20年ぶりぐらいやなと思って、もう最近全然そういう記憶なかったんで、
はい、
すごいなんかこう思い出すところがあるっていうかね、僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない、正しいものは何なのか、それがこの胸に分かるまで、僕は街に飲まれて少し心許しながらこの冷たい街の風に歌い続けてる、
うん、
うん、まさにこの冷たい街っていうのは今の自民党であり石破っていうことですよね、
うん、なんかここの歌詞なんか本当先生表してるような感じします、うん、
でもこれは代表的な男の子たちのね当時の気分なんですよね、うん、勝ち続けなきゃならないから、今回の総裁選も真っ当な日本のためにね前倒しっていうものを実現しないといけないと僕は思いますね。そういう意味で一般の国民の皆さんにこういうメッセージを今日も尾崎の曲とともにお届けしたということですね。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転手を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
で結局ね、まあだから本当にね、多くの人はね、多分僕と同じような気分で、
はい、
いや、正しく生きてこうとみんなするんですよ、人間は誰しも、
う
ん、
そうですね、
正しく生きてこうとする中で、
はい、
石破茂総理という状況は認められないんです。ああいう不正不道徳不埒な総理大臣がいてね、そしたら日本どんどん破壊するんだから、まあ、例えばクライテリオンの最新号ではね、
うん、
その財務省は敵か味方かって、これ例えばこの例で言ったらですよ、
はい、
財務省は今のままだったら敵なんだけど、うん、ちゃんと財務省を国民主権の下に置いてちゃんと日本国民のために働いてもらうように政治は動かさなあかんわけですよ、
はい、
ところが石破は真逆でね、正反対でね、もう財務省の配下に置かれてるわけですよ、
うん、
ほしたら日本どんどん歪んでってね。
言いなりですね。
ほしたらもう僕らは僕らでなくなるわけですよ。そういうことは認められない。
もうなんか人間らしく生きていくためにはね。
うんうん、そうです。だからね、単にね、政治に興味があって、なんかこうあるべきだとか、べき論ですとかじゃなくてね、
うん、
こっちはね、もう自分の人生かけてやっとるわけですよ。
そうです。生きるか死ぬかの。
だって政治っていうのはもう、ベターっと自分の暮らしにひっついてますからね。
そうです。
自分自身が正しく生きるためには政治を正しくせなあかんのですよ。これが現代国家というものであってね、
うん。
ぜひね、そういうふうに政治についても考えてもらいたいなと思いますね。
諦めてたらいけないですね。
うん、そうですね、
はい。表現者クライテリオン、先ほどご案内しました、最新号は、 財務省は敵か味方か、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご予約ください。またホームページは1割お得な定期購読もご利用いただけます。番組では藤井編集長への質問やご意見もお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。